皆様おはようございます。2月21日の主日礼拝を始めます。まず最初に招きの言葉を司会の者がお読みいたします。皆様は聖書は開かなくて結構ですので、招きの言葉を聞きながら心を静めてください。詩編125編1節、主に信頼する人々はシオンの山のようだ。揺るぐことなく常しえに長らえる。エルサレムを山々が取り囲んでいるように、主は御民を今より常しえまでも囲まれる。それは悪の杖が正しい人の割り当て地の上にとどまることがなく、正しい人が不正なことに手を伸ばさないようにするためだ。それではお祈りをお捧げいたします。この世のすべてをお作りになられた全知全能なる父なる神様、あなたの尊き御名を褒めたたえます。過ぎし一週間もあなたの御手に守られ、今日ここに無事に来ることができましたことを心から感謝します。私たちは日々いろいろなことがあります。苦しい時も悲しい時も嬉しい時も病む時もいろいろなことがありますが、すべてイエス様が私たちと共にいてくださり、そして慰めてくださいます。そのことも心から感謝いたします。今日は池田先生があなたの御言葉を取り継いでくださいます。どうか聖霊様が池田先生を豊かに祝福し、そして語る御言葉を分かりやすく私たちに伝えることができますように、先生を助けてください。またその言葉、その御言葉を聞く私たち一人一人の心にその御言葉がとどまり、日々の生活に役立てることができますように助けてください。この教会は多くの人たちの奉仕によって成り立っています。その一人一人もあなたが豊かに祝福してください。今この教会に向かう人もいると思います。どうかその人たちが安全に早く教会に着くことができますようにお守りください。また時を同じくして全世界で主の礼拝が開かれております。その一つ一つの教会もあなたが豊かに祝福してください。今日のこの礼拝が神様に喜ばれるものでありますように、イエス様の尊き御名を通しましてお祈りをお捧げいたします。アーメン。それでは賛美、目を上げ私を見るを皆さんとご一緒にお捧げしたいと思います。 それでは子どもメッセージを吉田さんにしていただきたいと思います。
はい、おはようございます。今日は10人の娘というお話をします。最初にお嫁さんになる女の人が出てきました。今から2000年前の結婚式です。2000年前の花嫁さんもきれいにお化粧をして、花婿さんが迎えに来るのを待っています。今の結婚式とはちょっと違うスタイルです。ですけれども、花婿さん、これからご主人になるその男性が迎えに来てくれます。ですから花嫁さんはきれいに着飾って花婿さんが来るのを待っています。ここに女の人たち、娘たちが登場します。10人の娘たちが登場します。まずは5人出てきました。次の5人ももうすぐ出てきます。この娘たちは何をしているかというと、夜に到着した花婿さんを奥で待っている花嫁さんのところまでランプで道を照らしながら、花婿さん、ようこそ来てくださいました。これから花嫁さんのところに案内しますと言って、安全に案内する大切な役目でした。その役目のために10人の娘たちが選ばれました。このように口々に話していたと思います。お婿さんが到着するのね、きっと素敵な人よ。私たちはこの真っ暗な夜道を案内する大切な役目なのね。そうね、そうね、私たちは大切な役目なのよ。残りの5人の娘たちも出てきました。私たちは大切な役目なのね。素敵なお婿さんが来てくれるわ。そんなことを言いながら夜中まで10人の乙女たちは花婿さんを暗い中でずっと待っていました。ランプを手にして花婿さんが来るのを待っていました。ところが夜中になってもなかなか花婿さんは到着しなかったので、10人ともいつの間にか眠ってしまいました。その時です。花婿のお月、迎えに出なさい。その声が響いてきました。すっかり10人とも眠りこけていましたが、花婿さんがやってきたというんです。いいね、私たちはちゃんと準備をしています。長い時間待ったのでランプの火が消えそうになっていたけれども大丈夫。予備の油を持っていました。予備というのはこういうこともあろうかと別に油を用意しておくことです。ですから火がもう消えそうになっていたけれども、その油を足してこうして火の用意もできています。いつでも花婿さんを案内することができます。ちょっとちょっとちょっと、自分たちだけ何よ。私たちの火はもう消えそうじゃないのよ。何なのよ、5人ばっかし賢そうな顔して、いい子みたいな顔して、私たちの火が消えそうじゃないのよ。ちょっとあんたの油貸しなさいよ。あんたの油ちょうだいよ、というふうに言いました。ごめんなさい、私たちは予備の油を持っているけれども、自分たちの分だけでもう精一杯なんです。あなたたちの油を用意する、あなたたちに油を分け与えるほどに、そんなには持っていないんです。どうしましょう、どうしましょう。仕方がないので、5人のあんまり賢くない娘たちは、急いでお店に油を買いに行くことになりました。でも、その間にお婿さんが到着してしまいました。花婿さんを待たせることはできません。ですから、5人の賢い娘たちは、この油の入ったランプを携えて夜の道を照らしながら、花婿さんをとにかく花嫁さんのところまで案内しました。ところがお店に買いに行った5人は、もう今更遅いんです、どんどんどん開けてください、私たちようやく油を買ってきたんです、 そうなんです。ようやく油を買ってきたんです。どうぞ開けてください。どうぞ開けてください。ところが、扉はもう固く閉められてしまったんです。そして中からこんな非常な、悲しい情けのない声が聞こえてきました。あなたたちは誰ですか？私はあなたたちのことは知りませんよ。そんな声が聞こえてきました。もう今更遅かったっていう、こういうお話です。はい、それでは皆さんでこの御言葉を一緒に読んでみましょう。3、はい。目を覚ましていなさい。あなた方はその日、その時を知らないからです。マタイ25章13節。イエス様は2000年前に私たちのために十字架にかかってくださいましたが、よみがえられてその後天に昇られました。今イエス様は天におられます。でもイエス様はもう一度この地上に来られるっておっしゃっています。それがいつかは分かりません。2000年間イエス様は一度も地上には来られませんでした。いつ来られるかは分かりません。だからといって今日の娘たちのように居眠りしていてはいけません。イエス様のことを忘れて自分勝手なことをしていてはいけません。イエス様にいつでもお会いできるように準備をしておきましょう。難しいことではありません。イエス様のことをいつも賛美したり、イエス様のことを礼拝したり、イエス様にお祈りしたり、聖書の御言葉を読んだりすることが大切だということです。はい、それではお祈りします。恵み深い地なる神様、尊い皆を賛美します。コロナによって日本だけでなく世界中がおかしなことになってしまいました。私たちの願いはイエス様に再会することです。どうぞ一日も早くお越しください。そしてその日その時には目を覚ましていられますように、ここにいる者が一人として救いから漏れることがありませんように、信仰の弱い私たちを憐れんでください。尊いイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。はい、ありがとうございました。
それでは皆さんとご一緒に主の祈りを捧げたいと思います。お立ちできる方はお立ち願います。それではご一緒に主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。お座りください。それでは今日のメッセージ箇所であります聖書をお読みいたします。創世記1章3節から5節です。新約聖書3版をお持ちの方は1ページ、2017年をお持ちの方も1ページをお開きください。それではお読みいたします。創世記1章の3節から5節ですね。神は仰せられた。光あれ。すると光があった。神は光をよしと見られた。神は光と闇を分けられた。神は光を昼と名付け、闇を夜と名付けられた。夕があり、朝があった。第一日。それでは、この箇所から、池田先生にメッセージをいただきます。お願いいたします。
皆さんおはようございます。今日もこのものを招いてくださって、共に礼拝を捧げ、また共に聖書から創造主なる神様の言葉に聞けることを、感謝いたします。ユウ先生の辞任が正式に、決まり、本当に先生の出身教会の牧師として、この教会のために、またユウ先生ご夫妻のためにより一層祈り、また何らかの形でお使いさせていただければと願っています。お祈りを持って、説教に入らせていただきます。天の父なる神様、皆をあがめます。薩内ライトハウスキリスト教会をご自身の教会として愛してくださり、また2年にわたり優先生をこの教会に使わせてくださったことを心から感謝いたします。神様、あなたはすべてをご存知であり、またあなたは最善の道をご自身の民に用意してくださっています。今までもそうであったように、これからも主が行くべき道を具体的に示してくださり、あなたの素晴らしさを表す民として、あなたの教会を祝福し、豊かに用いてくださるようにお願いいたします。私たち教会に与えられている使命は本当にシンプルです。子供のお話にあったように、花婿であるイエス・キリストを花嫁として、整えられ、そして、喜びと感謝を持って迎えることであります。どうぞ花嫁として私たち一人一人を整えてください。御言葉に養われ、御言葉を実行することを通して、本当に期待と喜びを持って花婿である主イエス・キリストを待ち望むものとさせてください。これから聞く御言葉を通して、私たち一人一人があなたの御前に出て取り扱われ、また真理に固く立って今週一週間も歩んでいけますように導いてください。ひとときお委ねし、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。少し復習を兼ねて、創世記一章の一節と二節をお読みいたします。はじめに神が天と地を創造された。地は暴漠として何もなく、闇が大水の表の上にあり、神の霊がその水の表を動いていた。神様は人間の始めをもたらしました。神様にとっての始めではなくて、人間の歴史の始めであります。ご自身の愛の現れとして天と地を創造されました。地は暴漠としてとありましたが、人や生物が住めるような状態ではありませんでした。暴漠とは生産不可能な土地であったということです。大水と闇という滅び、死の予感がするものが全体を支配していました。そこには神様からの祝福が一切存在しないわけです。しかし神様はこの地に祝福を注がれようと備えておられました。神の霊が水の上を動いていたわけです。いよいよ天地創造の御業が始まろうとしています。今日の箇所をちょっと入る前に考えたいんですけども、そもそも創世記の内容は誰が記したのでしょうか。創世記から申命記までの五章を、モーセ五章と知られています。よってこのモーセ五章はモーセの時代に一つのまとまりとなったと考えられています。天地創造の御業が宮殿で 子孫に残されていったのか、もしくはモーセに特別に神様が示されたとも考えられます。まあ、聖書の中で一番古い書は実は創世記ではなくて予部記であるわけですけれども、予部記は今から約3500年前、紀元前1500年頃に記されたものです。もちろん創世記の内容はもっと遡るわけですけれども、まあ、そう考えるとですね、天地創造の記事ははるか昔のことであるあり、信憑性に欠けるのではないかと、まあ、人は考えてしまうわけです。当然です。しかし創世記に記されている創造の記事は、私たちが手にする古い神話とは類を見ないものですね。考古学を研究されている方はよく神話を勉強するんですね。で、神話は勉強することによって当時の生活様式を知ることができる。神話は人が作ったものだからですね。で、大体神話には日本の古事記もそうですけれども女神が出てくるですね。で、聖書にはそういう神話の特徴類を見るものが見えないと。で、現代の科学と照らし合わせても矛盾を見出すことはできません。そして何よりも大切なことは、この聖書に記されている事実を信仰を持って受け止めること。ヘブル書の11章3節に次のような御言葉があります。どうぞお聞きください。ヘブル書の11章3節、信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたことを悟り、その結果見えるものが目に見えるものからできたのではないことを悟ります。信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたことを悟ることができる。要は信仰がなければ天地創造を理解することは難しいということなんですね。神様はどのようなお方なのか、神様は何を好まれ何を嫌われるのか、神様はどのようなことにご関心をお持ちになるのか、神様にはどのようなことがおできになるのか、創世記は神様にも、まあ、神様について学べる最適な箇所の一つであります。私たちは信仰を持って天地創造において一日一日に何が起こったかを教えられ、神様の英知によってご自身のご計画が実行されたことを知りたいと思います。そしてそこに示された私たち人間に対する神様の愛を確認していきたいと思います。本日の箇所の1章3節、創世記1章3節もう一度お読みします。神は仰せられた、光あれ、すると光があった。神様は創造の御業を始められるときに言葉を発せられました。神は仰せられた。これよくよく考えるとですね、不思議なことですね。神様はなぜ独り言を言うんだろうか。別に言わなくてもただやればいいだけですよね。しかし神は仰せられたとあります。そこに神様は一つ一つ丁寧にことを進めようとされていることに気づかされるわけです。神様はご意志を持って計画的に創造の御業に取り組みました。ご主権を持って創造の御業を進められるお方です。よってこのような神様をですね、非造物の一部であるかのように理解してはいけないわけなんですね。この自然界は拝む対象になってはいけないし、また偶然の積み重ねでできているものでもない。神様はすでに完成形を持った上で 仰せられたわけですね。神様はすでに設計図を持った上でこれをまずしようとお話になり実行されました。全被造物は神様のご意志で存在しているということです。2ヶ月ほど前でしょうか、私は ある一人の芸術家の番組をテレビで見ました。この芸術家は鉄の板を何層かに重ねてバーナーで加熱し金槌で叩き続けるわけですね。で、彼の頭の中ではその明確なデザインがある、あ、こういうものを作りたいというものがあるわけです。しかし作業工程を見ているものにとっては一切わからないですね。本当に修行しているしか見えない。汗をかきながらカンカンカンカンただ打っている。で、作品を見た私の感想は、私はお金を払ってまで欲しいと思わなかったんですけれども、ただある人にとったらとてもそれは素晴らしい作品であり、まあ、個展を開いたらもう完売となったという報告がありました。まあ、黙々と作業する芸術家の姿に私は印象深かったですね。なぜそこまで一生懸命になれるのか、なぜ時間や労力をそこまで捧げられるのか、それは確固たる設計図が彼の頭の中にあるからですよね。こういうものを作りたいというものがある。だからそれを実現するために高価な材料を買い、積み重ねてカンカンカンカン打ち続けるわけです。神様にはすべてのことについて計画がありました。それを丁寧に進められるお方です。行き当たりばったりのことはない。その神様が私たち一人一人の人生を計画してくださっています。私たちの人生に意味をもたらしてくださいます。私たちは自分の将来について、まあある意味何もわからない、何が起こるかわからない、教会のこれからの歩みについてもはっきりしたものは何もわからない。何もわからないからこそ御言葉と祈りを持って神様に尋ね続ける必要があります。なぜなら神様はすべての完成図を持っておられるから。そして神様は必ず最善の道へとご自身の民を導いてくださるからです。ビッグバン理論というものを私たちは聞いたことがあります。宇宙の始まりを説明しています。まあ、ある程度うまく説明していますけれども、やはり人間の根本の問題が扱えていないことに気づかされます。人間の根本の問題、それは魂の問題ですね。魂、聖書が教えている天地創造は宇宙の始まりのことではないですね。宇宙の始まりではなくて、なぜそれが存在しているかということなんです。なぜ人間は喜び悲しみます。人間は楽しむこともできれば悩み苦しむこともある。今生きていますが、死の現実を考えなければならない。自分の存在意義を問わざるを得ません。人はすべて意味を持たないと生きていけない。で、科学ではそれに答えることができません。ですから今日教えられたいのは、神は仰せられたという言葉に、全被造物、私たち含む全被造物は神の意思によって存在しているということですね。神は仰せられたという言葉にこそ全被造物の存在意義が明示されています。私たちの存在理由は慈愛に満ちた神の御心であると言えます。ご自身のご計画を持って言葉を発する創造主なる神様は、 宣言しました。まだ一章三節ですね、あまり進んでませんが、光あれ、光あれ、光が存在せよと言葉を神様は発しました。すると光があったと神様の放った言葉がすぐさま実現したことが記されています。この光は一体何だったのか。太陽でなかったことは確実です。なぜなら太陽は一章十四節以降の第四日目に創造されるからです。太陽の光でないとすれば何の光だったのか。太陽に依存しない光です。神ご自身から発せられる光、栄光と言ってもいいかもしれません。太陽以外の光を考えようとしないものの目を創造主にしか放つことがない神に向けさせるものです。エジプトのピラミッドやメキシコでしたよね、マヤ文明は太陽の光に関わりがあります。人類の歴史において多くの人々が太陽に生かされ、太陽に依存しないと生きていけないことを自覚し、太陽神、中近東もそうですね、太陽神を崇めました。その太陽に恩恵を受け、人は太陽がなくては生きていけないのは事実ですけれども、太陽が神であることを一切否定するのが天地創造における光です。光、この光は神の栄光とも言うべき輝きです。この神の光に照らされて生きるのが人間です。天地創造の第一日、何が創造されたのか、光ですよ。光が備えられたということをぜひ覚えていただきたいと思います。この光の創造が最初にあることは非常にふさわしいことだと思います。たまたまじゃないですよ、神様のご計画通りです。暗闇と大水が覆う暴漠として何もない地、人間が生きていけない環境の中で、神様は人間のために光を創造され、ご自身の素晴らしい御業を進められていきます。ここである牧師家庭が経験したことを分かち合いたいと思います。私の進学校の後輩の牧師家庭ですけれども、岩手県南部で彼は牧師をしていましたが、彼の教会、また教会に住んでいましたけれども、住まいは 3.11 の原発事故の影響で放射能のホットスポットの一つとなり被害を受けました。福島のちょっと北ですね、実は私がその時いた千葉県の市川市も結構ホットスポットに入っていたんですけれども、彼らには小さなお子さんがいて、一時期北海道に避難をした時もありました。その岩手県南部の教会裏の土壌では2万7400ベクレルの放射能の検査結果が出ました。その数値はですね、あのチェルノブイリ事故の際に放射能管理強化区域と定められた線量に相当します。除染しましたが、それは移線、移動するということですね、移線でしかできなかった。教会敷地内に穴を掘り、そこに汚染土を入れ、コンクリートの蓋をかぶせるしかできなかったわけです。我が子のことを心配しましたけれども、病理検査の抽選からも漏れたようです。そこで自主的に実施した尿検査からは数値の高いセシウムが検出されました。県では問題のない範囲であると言われましたが、調べると放射能物質は特に細胞が活発に活動する子どもたちに深刻なダメージを与えると彼らは知りました。胎児の細胞の遺伝子を傷つけ、染色体異常を引き起こす危険があるということです。 まあ、この原発事故ですので、なかなか難しい問題ですけれども、まず子どもたちが真っ先に被害を受けることになった。まあ、いろいろな苦悩の中で彼らは考えさせられ、まあ、祈らされていたという証を聞いたことがあります。暴爆して何もなかったところを、人間が豊かに生きるために、その環境を神様は天地創造の時に整えてくださった。当たり前のように生活している日常の中に神の愛が注がれているわけです。しかし、その神様の愛が表されている環境を人間が自分の手で住めない地にしてしまう。そこに人間の傲慢さを認めざるを得ません。自分の手で暗闇や大水を作り出してしまったわけです。まあ、そのような中で希望の光を見出すのはそう簡単ではないわけです。すべては自分の弱さ、自分の罪深さを認めるところから始まります。唯一の希望は、やはりイエス様の十字架しかないということです。イエス様はご自身について語っています。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持ちます。天地創造の時の最初の光は、イエス様の光と同等のものです。この光こそ罪に埋もれ希望のない者たちにとって、死にゆく私たちにとって、唯一の希望と言って良いと思います。ヨハネの福音書1章9節から13節をお読みしたいと思います。ヨハネの福音書1章9節からどうぞお聞きください。すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた。この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。この方はご自分のところに来られたのに、ご自分の民はこの方を受け入れなかった。しかし、この方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供となる特権をお与えになった。この人々は血によってではなく、肉の望むところでも、人の意思によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。真の光は2000年前この地上に来てくださった。そのお方はこの世界も作られたお方。しかし世はこの方を拒否する。けども受け入れた者は神の子とされるというわけです。私たちはこの真の光であるイエス様を受け入れるものでありたいと思います。真の光であるイエス様を受け入れることは、けれども大変な経験です。なぜならその光は自分の醜い罪を明らかにするからです。しかしそこでこそですね、私たちはイエス様の十字架を求めることができます。言葉、光として来られたイエス様を心にお迎えし、命の光をいただいて、この暗闇の世でこの私たちの道に光を照らしてくださる神様に信頼しながら歩ませていただきたいと思います。創世記1章4節戻りますが、4節を読みします。神は光を良しと見られた。神は光と闇を分けられた。神様は光の存在を見て、ご自分が思われ計画した通りだったことを知り喜ばれました。自画自賛ですね、本当に。それが良しと見られたという言葉の持つ意味です。 創造、天地創造の御業の最初としてこの光はふさわしかったということです。ふさわしかった、これあったかも夜中に工事を始める人たちが作業するために必要な工事用の照明器具を準備するようなものですよね。ちゃんとした照明がないと工事できないですね。穴開いたアスファルトに埋めることもできないですね。家も建てることもできない。創造の御業がご自身から発せられる特別な光を持って実行に移されていきます。神様は資金、材料、設計のすべてを完璧に備えられた上で照明を持ってその工事を開始されます。その建物を利用する者への愛ゆえに、そこに住む者たち一人一人が幸せに暮らしていくために最高のものを神様は備えようとしておられます。神様はそうやって闇の中で光を見出されました。光と闇を区別されました。神様は光と闇の交互の出現という仕組みを作られ、それぞれの活動の領域を定められました。五節とも関連がありますので次お読みします。創世記一章五節、神は光を昼と名付け闇を夜と名付けられた。夕があり朝があった第一日。神様は光と闇を区別することによって昼と夜とそれを命名されました。名付けました。昼と夜を司るのは神様であり、神様にのみ主権があることがここで明確に伝えられています。昼夜、名付けることは単にそれを認識するだけではなくて、神様のその支配下にあるということ、神様が管理されているということ、神様が制御されていることを意味しています。礼拝の最初の賛美もそうですね。詩編121編からの賛美ですけれども、昼も夜も神様が守ってくださるということはそういうことですね。昼と夜は神の創造で定められています。人間は昼活動し夜休む、24時間休むことなく活動し続ければ人は死んでしまうわけです。そして夕があり朝があったとあります。一日一日の創造の技が同じ言葉で締めくくられています。夕があり朝があった、昼の終わりが夕、夜の終わりが朝です。一日の完結と新しい一日の始まりが強調されています。ここですね、ちょっと私たちには違和感があるんですけど、私たちの感覚では一日は朝から始まるわけですね。新しい朝が来た、希望の朝がってありますが、しかし聖書ではちょっと異なるニュアンスが教えられています。一日は太陽が落ちる夕方から始まる。人は夕から睡眠をとり休むことで朝には力を得て日中生きることができます。私たちはもちろん一日疲れてですね疲れ果てて夜眠りにつくわけです。しかし天地創造に基づくと一日は夕から始まるので、私たちは朝起きたときすでに始まっている一日に入っているということ。要は私たちが目覚めるときに今日一日生きる力、一日というか残りの半日生きる力を神様が備えてくださっているわけです。だから私たちは毎朝感謝すべきなんですね。神様に今日一日生きる力を睡眠を通して与えてくださりありがとうございます。だから今日は新しいじゃないですね、残りの半日も神様のために、神様のご支配を認めながら生きるものとさせてください。1分でも3分でも5分でもですね、そうやって神様に 感謝を捧げるべきですね。朝目覚めるとき、すでに昼活動する力が与えられている恵みを私たちは覚えさせていただきたいと思います。これで第一日が終了しました。一章一節からの一日と言って良いと思います。ところでこの一日がどういう長さの一日なのか、まあ多くの議論がなされていることは皆さんも承知のことだと思います。一日は24時間なのか、一年なのか。一日は千年であり、千年は一日であると詩編でも言われているので、千年なのか。いやいや、一日は1億年ぐらいなのか。現代の科学ではこういう化石が出てくるとですね、なんか炭素の計算をしてすぐ何億年前のものとか仮説が立てられてくるわけですけれども、ただ私たちが想像する以上に地球は若いと考えられますが、まあ、どちらにしても私たちはここで宇宙論を議論しているではないので、重要なことは6日間にわたる想像の出来事が時間的に順序正しく記述されているということ。この4日目の想像が2日目だと成り立たないですね。その順序が神様の設計図通り実行されているということが大事なことです。そしてその順序正しく記述されていることと、さらにそこに創造の目的を教えられるということが最も大事なことです。神の御手の技としてこの天地創造は神様の素晴らしさを表す、神の愛の対象、神様の素晴らしい作品である、それが被造物の存在の目的です。私たちは今日光に当たると心地よい季節を過ごしています。まあ、太陽の光ではありますけれども、それでも本当にぬくもりを感じ、神の愛を感謝するわけです。神様から発せられる光でも当然ぬくもりを感じるであろうと思います。薩那江ライトハウス、キリスト教会、ライトが入ってますよね。光が含まれています。この光は太陽の光ではない、自分たちの頑張りの光でもない、暗闇の中で光あれとおっしゃった神様の栄光の光だと思います。イエス様の十字架こそ暗闇で放たれる真の光です。すべての人にこの神の光が注がれています。人生の意味を見出せない方々にも、一時的な満たし、一時的な輝き、光で自分を満足させようとしている方々にも、私たちは光あれと宣言されたお方に、このこそ希望の光があるということを覚え続けたいと思います。そしてこの暗闇の中で光の子供として歩ませていただきたいと思います。お祈りを持って今日のお話は終わりたいと思います。あなた方は以前は闇でしたが、今は主にあって光となりました。光の子供として歩みなさい。天の神様、罪の支配の中にあった私たちがイエス様の十字架と復活の御業を通して光の交わりに加えられたこと、心から感謝いたします。自分で生み出す光でもなく、被造物の光でもなく、神様、あなたの栄光の輝きを反映するように求められています。そしてそれは自分たちが喜び、自分たちだけが希望に満たされるのではなくて、私はあなたを異邦人の光とし、地の果てまで救いをもたらすものとするとあるように、栄光の光は神様にありますよ、イエス様の十字架にありますよと 人々に知らせる役割が与えられています。どうぞ文字通りあなたのこの教会を祝福し、ライトハウスの使命を果たさせてくださるようにお願いいたします。光あれと仰せられた神様の御前にひざまずき、自分の存在意義、あなたの慈愛、あなたの御心だということにアイデンティティを持ち、感謝しつつ、また新しい一週間歩ませてください。あなたの真理の御言葉を感謝し、主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
ここで換気をしたいと思いますので、窓の方をお願いいたします。それでは賛美をお捧げしたいと思います。遥かに仰ぎ見る。ですけれども、感染防止のため礼拝中に献金袋をお回ししていません。礼拝前後に講壇前のこちらのありますけれども、 こちらの方の献金袋にお捧げください。献金は、決して強制ではありません。皆様の御心に従って献金してくだされば結構でございます。それでは感謝の祈りを、山口うららさんにお願いいたします。
お祈りします。愛する天の神様、今こうして教会に集い礼拝を捧げていることを感謝します。今日池田先生、池田創造先生のメッセージを通して神様が計画を持ってこの世を創造したように、私たちのことも最善の道に導かれることを知りました。感謝します。神様に一日の中で少しでも感謝する時間を作り、誠の光である神様を受け入れることができるように、この1週間心に留めて過ごすことができるように守ってください。これからお捧げする献金を神様の御用のためにお使いください。イエス様の御名によってお祈りします。
アーメン。それでは聖霊、父子聖霊のを、賛美しまして、池田先生に祝祷をいただきます。お立ちください。
第2コリント4章5節6節を読んで祝祷いたします。私たちは自分自身を述べ伝えているのではなく、主なるイエス・キリストを述べ伝えています。私たち自身はイエスのためにあなた方に仕えるしもべなのです。闇の中から光が輝き出よと言われた神が、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせるために、私たちの心を照らしてくださったのです。主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しい交わりがあなた方すべてと共にありますように。アーメン。
アーメン。はい、お座りください。それでは今週の御言葉を皆さんとご一緒にお読みしたいと思います。スクリーンの方をご覧ください。 それでは今週の御言葉、あなた方は以前は闇でしたが、今は主にあって光となりました。光の子供として歩みなさい。エペソ人への手紙5章8節です。今週もこの御言葉を心に蓄えて生活していただきたいと思います。今日新しく来られた方はいらっしゃいますか？いませんですね。それではお知らせの方に入ります。